聖書を読み出します。聖書はマタイによる福音書の第26章の26節です。マタイによる福音書の第26章の26節、新約聖書の53ページです。お読みいたします。イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えて、それを裂き、弟子たちに与えながら言われた。取って食べなさい、これは私の体である。以上です。昨日はこのルーテル教会を会場にして、NPO 法人の広島子ども食堂支援センターが主催するみんな大好き子ども食堂というのが行われました。まあ、これでもう3回目になるでしょうか。私たちの教会で、一つはですね、この子ども食堂を知っていただくために月に1回どこかのところを回ってやっております。また、このみんな大好き子ども食堂の時にはですね、生活に少し困っておられる方のために、物資の支援というのも行っています。昨日はですね、朝は支援センターの会議がここで行われて、各地でやっておられる子ども食堂の様子とか、また気づきとか、また困っていることの相談とか、そんなことをですね、会議がありまして、そしてその後にですね、準備をして、子ども食堂が、みんな大好き子ども食堂が行われました。たくさんの方々がですね、来られましたし、昨日はリユース品もですね、出されましたので、たくさんの方がそれを持って帰っていただきました。こういうようなですね、活動がルーテル教会を会場に行われるってことは、とってもいいことだなと思いますし、ルーテル教会を知っていただくということでもですね、とっても嬉しいことでした。そのですね、子どもたちですね、家族で来られるわけですけれども、やっぱりおいしいねとかですね、おいしいとかっていう言葉ですね、みんなで食べると楽しいねという、そういう言葉が聞けるってことがですね、とっても嬉しいことだなと思いますし、おいしかったという言葉がですね、やっぱり印象に残りました。みんなでですね、ワイワイガヤガヤと一緒に食べること、これが本当にやっぱり私たちにとってですね、喜びの出来事だと思いますし、特に一緒に食べるということがですね、私たちのですね、この社会の中においてですね、大切なことなんだなというふうにも思うのです。で、今日はですね、イエス様の聖餐の時のですね、お言葉でもあります。初代の教会は初めから共同の食事を大切にしてきたと聖書には書かれています。使徒言行録なんかにはですね、パンを裂いてですね、みんなで食べていたというのが書かれていますし、イエス様とですね、過ぎ越しの食事を思い出すためにですね、多分弟子たちがそれをずっと続けていたのではないかなと思います。それを大切な儀式へと発展させていったのだというふうにも思うのです。あの夜、イエス様と共にですね、実は最初はワイワイガヤガヤと言いながらご飯を食べていた。そしてですね、終わりの頃にイエス様がですね、本当に大切な御言葉を与え、またこれからですね、礼拝の中でですね、行われるようになったあの大切な儀式、聖餐式の儀式をですね、弟子たちに示してくださったのです。食事にですね、預かることでイエス様との霊的なつながりを繰り返し体験していたというのが初代教会の人たちかもしれません。過越しの食事で重要なことはイエス様の言葉だと思います。パンを裂いて言われた、これは私の体である。このことは弟子たちにどんな衝撃を持って受け取られたことでしょうか。初めは本当にですね、びっくりしたのかもしれません。パンを裂いて、これが私の体だって言われた。でもそれが後々に弟子たちにとって大切なこととなり、毎週のですね、聖餐式へとつながっていくということになっています。しかし原点はですね、一緒にですね、食べたということではないかなというふうに思うのです。牧師生活の中で印象に残る言葉っていうのもですね、たくさんありますですね。うちは3人娘がおりますけども、三女がですね、幼稚園の前のですね、ことでした。食前の祈りをですね、我が家はですね、3人の子どもたちが小さい順にするという、ふうになっていました。最後にはですね、お父さんが祈ることになっていましたけどもですね、喜んでですね、3人の娘たちがですね、祈っていました。三女はですね、少し離れてまいりましたので、三女の祈りというのがですね、みんなが聞いておりました。 まあ、最初はですね、最初にアーメンだけでした。それからですね、神様アーメンということになりですね、神様ありがとうアーメンというふうにですね、なっていきました。そしてですね、次にですね、神様ご飯ありがとうというふうにですね、祈りが成長していきました。一つ一つですね、祈りをですね、覚えていくという、これをですね、感動を持ってですね、家族が見ていました。そしてですね、最後にですね、食べれないお友達にもですね、お与えくださいという祈りになりました。他者のことを考える祈りにもなっていったのです。こういうことが起こるというのは、やっぱり食卓を囲んでですね、一緒に食事をして、そしてこの食事っていうのが本当に神様から与えられた本当に喜びの出来事、そして共に命を分かち合う出来事、それがあるからですね、こういうふうな祈りが生まれてくるのかなというふうに思うのです。イエス様はパンを取って食べなさい、これは私の体であると言われました。その時弟子たちはですね、イエスの言葉の意味をどれだけ理解していたか分かりません。しかしそれは後々になって分かることであって、後々になって弟子たちを支える言葉になりました。2000年後の現在に至るまで繰り返し繰り返し、これは礼拝で行われていること、そう思うとこの言葉が本当に私たちにとって命を与える言葉だなというふうに思うのです。十字架の前に行われた水越しの食事の意味が分かるのは十字架の後のことでした。私たちも今このようなコロナ禍の現代の中にあって、しかしこの中で大切にしていかなければならないこと、共に食事をして共に祈ること、そういうことをですね、繰り返し繰り返し日々の生活の中で、なかなかできない時もあるかもしれませんが、それをですね、やっていきたいなというふうに思っています。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が共にいて守ってくださいます。どうか私たち日々の生活の中で共に食し、共に祈り、そしてあなたにあって一つとされていくことができるようにしてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師母子の家族と共にいて守ってください。またルーテル保育所、タリンルリ幼稚園、そこに住む子どもたち先生職員を事故やけがわさび病気、新型コロナから守ってください。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、あなたが共に寄り添っていただいて、恵みの御手を差し伸べてください。癒しをどうか与えてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。